Good evening, everyone. It's June 14th, Friday, TGIS. 6月14日金曜日、皆さん、いかがお過ごしでしょうか? On this very hot day, it turned out to be a very hot day here in Tokyo. 東京、今日暑かったですね。いや、でも湿度がそこまで高くなかったので、休み時間、WBGT、熱中症計ですか。眺めていましたけれども、今日は休み時間なしっていうことはしなくて済みましたね。なんとか1日。ただ体育の授業 PE classes は were held in the gymnasium、 体育館のジムネイジウムの中で冷房を効かしてね、はい、PE class はやりました。いやー、本当にこれよりきっと暑くなるんですよね。まだ June 14th。あと1 month, 2 months later ね。1ヶ月後、2ヶ月後のこと考えるとなんかちょっとドキドキします。It seems to be getting hotter and hotter every year。ね、本当日本も毎年東京はどんどん暑くなってるような気がするんですけど。さあ、週末を終えるといよいよ来週梅雨入りって言ってますけどね、気温の変化どうなるかちょっと気になるところです。 Oh, by the way, it's my mom's birthday. Happy birthday, mom. はい、今日は私の母の誕生日でしたね。あらあら、誕生日メッセージまだしてなかったな。この場をお借りしてはい、誕生日メッセージを送らせていただきましたけれども、今日 June 14th っていうのは International Bath Day っていうんですって。 Bath、お風呂、国際お風呂の日ね、なんか面白いですね。こんなのあるんだと思って今日はゆっくり お風呂にでも浸かろうかと思って見ていたらですね、なんとこんなことが書いてあったんですよ。 It was on June 14th thatGreek mathematician, scientist, and scholar Archimedes discovered that an object's volume could be accurately measured by being submerged in water while he was in the bath. って言うんですね。お風呂に入ってたギリシャの数学者、科学者、そして学者のね、アルキメデスさんが物の体積、容積、体積っていうものは水に submerge、 沈めれば正確に測ることができるって気がついて、やった大発見、ユーリカー、ユーリカーって叫んでね、そのまんまお風呂から飛び出して走り出したって言ってね、はい、その日が今日6月14日だったんですってね。え、お風呂で大発見。いや、確かにお風呂ってこうなんか子供の時にいろんなことにこう気がつく時間だったかもしれないってこの記事読んでね思い出していました。 While not all of us are geniuses, International Bath Day is also an ideal day for encouraging learning and discovery in children、子供たちに学習とか発見っていうものの楽しさっていうのを教えてあげるぴったりの日ですよって、私たち全員は天才じゃないかもしれないけどって書いたんですね。 Bath toys can be incorporated during bath time to teach children about the basic workings of the universe。 すごいね、Bath toys、 お風呂のおもちゃね、アヒルさんとかですけどもね、はい、こういったバーストイズこそが世界がどのように、ね、なっているかっていうことの基本っていうのをね教える最高のツールですよみたいなことを書いてありますね。確かに物が水に浮くとかね、あとこうシュワシュワシュワってこうあぶくが出るとか、熱いお湯の方が上の方にあるとか、なんかお風呂って実はすごく発見とか体験しながら何かを学ぶっていうことに適した場所なのかもしれませんね。 いやー、なんか自分の子供たちとね楽しくお風呂入ってた時代とかを懐かしくも思い出しましたInternational Birthday is celebrated on this day, June 14th. And 今日は Friday, TGIF. Thank God it's Friday. 週末がやってきます。金曜日ですね。皆さん、あの1週間の疲れ、お風呂でゆっくり落としてください。さて、そんなお風呂の話してたらですね、今実はちょっと時計見ながらそわそわしてるんです。というのはですね、今、学校のプールに水をまた溜め始めてます。で、本当に今日みたいにいい天気の日は、私もですね、少しプール浸かりながら作業してたんですけれども、気持ちいいですね。あのね、本当に直射日光を浴びながらいろいろこう、まあ、掃除したりとか、あの必要なもの、日陰がないのでテント立てたりとかね、あのプールの授業が、水泳の授業がね、来週再来週ぐらいからはできるようにって少しずつ、準備を始めたんですけれども、あの今水入れっぱなしにしてるので、これあの止めるの忘れちゃうとえらいことになりますのでね、あと、まあ、10センチ15センチぐらい水深上げとこうかなと思っていて、はい、このラジオの収録が終わったら止めに行こうかな、でも今溢れてたらどうしようなんてちょっと今そわそわしてますけど、うん、あのお風呂じゃないですけれども、多くの子どもたちも、まあ、水怖いっていう子も多いかもしれないけどね、きっと気持ちいいって思える日があるかなって思います。あのちょっとずつ準備を進めているところです。うん、水泳の授業って言ってもね、そんなに何回も何回もできるわけではないので、まあ、その水泳の授業だけでねしっかり泳げるようになりましょうっていうようなことではなくて、少しずつ水に慣れて、まあ、海とか川に遊びに行った時に大きな事故にならないようにっていうような趣旨もあるのかなって思っています。オーストラリアのシドニーですねというところに一度学校を見学しに行ったことがあるんですけども、その学校、小学校ではですね、体育の授業はシドニーのビーチで行うっていうんですね。すごい羨ましいって思いましたけども、本当にあのサーフボードを持ってみんなで離岸流、リップカレントですねに乗ってって、こうわーってこうなんていうかな、沖に流されてしまう体験をすると。でもその離岸流に乗るんだけど、それに逆らって一生懸命岸に戻ろうとしても、あの潮の流れがあって絶対に戻ってこれないんだけども、そういう時はね焦らずに横に横に移動すると、あの陸の方に戻ってくるこう波に乗れますっていうことを、あのインストラクター付きでみんなで練習するっていうんですね。あの本当に水難事故を防止するための体育っていうのが実践されてるんだなっていうのを見て感動したことがあるんですけれども、私も実際に体験させていただいたんですけど、本当にこう離岸流っていう、岸から離れるで離岸ですけど、離岸流に乗ってしまうとですね、あっという間に沖まで出られるんですよね。でそれに逆らってもうサーフボードの上でバタバタやっても絶対戻ってこれない。だけど横に行くとですね、いい流れでまた戻ってこれるんですよね。あれ不思議。でもそういう授業を受けてなかったら、もしかすると大変なことになってしまうかもしれないわけで、海とか川とかってレジャーで、私たちって身近な、まあ海水浴とかって遊びに行くじゃないですか。でもそれの怖さとか対策っていうのをやっぱりしっかりと教える、教わるっていうことも大事なんだなっていうこと、はい、それと同時にサーフィンっていうスポーツの奥深さとか面白さっていうのを少し感じてですね、できたらいいなーなんて思ったんですが、どうやら私は海のない県で長いこと育っていて、今住んでいるところもですね、本当に海から遠いところなので、日常生活に海がないな、海好きなのになってさっきプール眺めながら思ってたんですけどね、はい、でも多分トッピーくんはですね、トッピーくんうちの犬ですけど、トッピーくんはですね泳げない、 He can't swim 金槌なんですよ多分ね。 He cannot swim. He doesn't like water. あの水好きじゃないんですよね。あのクロラブちゃんのクララちゃんっていうの前いたんですけど、クララはクロラブちゃんね、水難救助犬って言われるくらいですからね。She was a very good swimmer だったな、なんてそんなことも思い出した今日でした。Alright, I'll be back again. Until then, everyone, have a great weekend. Goodbye. Love you.